ハヤブサのラジオメモランダム。この番組は私ハヤブサが毎回テーマに沿ってエピソードを話すことでパパ×〇〇の日常や自分の考えをお伝えする番組です。今回のテーマは減塩生活と私というテーマでお話ししようと思います。はい、ということでですね、先日健康診断に行ってきまして、育休明けだったのでおそらく丸1年は空いてたんじゃないかなと思うんですけども、健康診断行ってきまして、胃カメラも飲んで大丈夫かな自分の体というところをですね、確認しに行ったところですね、最終的にちょっと腎機能の腎臓ですね、数値が今一つだというふうにお医者さんから言われましてですね、減塩生活をしなさいというふうに指導されました。で、あれなんですよね、腎機能って一回その劣化すると元に戻らない、ほとんど戻らないんじゃないかなっていうようなことを調べていて見てきたので、かなりビビってですね、早速食生活を見直し始めたというところです。とはいえですね、結構やっぱり塩分取ってるんですよね。これ本当見直してみて分かったっていうことなんですけれども、だいたい1日の塩分摂取量が推奨されているのが 6g 以内とかなんですよね、3食で。で、この 6g 以内っていうのが何かしら外で食べるみたいなことをした時点でですね、かなり厳しくなるってことがまず分かったっていうところがあります。一番大きいのはまあやっぱり外食じゃないですかね。もちろんね、そのファミレスだったりとか、ファストフードとかね、そういったものは本当に美味しいし、たまに食べたいし好きなんですけれども、実際に塩分量を見るとですね、 5g とかいっちゃうんですよね。 5g いったらもう1食で 5g ですよ。そんなん 6g であともう誤差だって感じなんで相当厳しいですよね。その他で言うと、なんだろう、お弁当、スーパーマーケットとかで買うお弁当、お惣菜の類も、ものによってはやっぱり結構高くてですね、この辺も注意して買わないと、結構危ういなっていうような感じでした。あとは加工食品の類ですね。この辺難しいんですけども、ハム、ベーコン、ソーセージとか、チーズとかもそうですね。なんで結構ですね、今までの食生活で取っていたものがちょっと控えないといけない感じになるなっていうのが、改めてこう現状把握して思ったことですね。はい、そしてカップ麺、これ言語道断ですね。もともとスープは飲まないようにはしていたんですけれども、それでも結構な塩分量があるみたいなので、これももうやめようという感じで意識しているといった感じですね。いや、なので本当多分日本人で、なんだろう、特に日々忙しくしているその共働き家庭のお父さんお母さん、パパママたちはですね、やっぱ日々忙しいので、しっかりね、料理をするっていうような時間を取れてないことも多いと思うんですけれども、それこそお惣菜買ったりってことだったりとかね、加工食品、冷凍食品使ったりっていうようなこともあると思うんですけれども、ふと気づくと結構な塩分量を取ってるっていうようなことは僕だけじゃないんじゃないかなというふうに思います。もちろんね、体調が整っていればというか、まあ、僕も自覚症状は全然ないですけれども、やっぱりこう気になる数値が出てないっていうことであれば問題ないとは思うんですけどもね、当面は結構やっぱり意識しないといけないなと思ったというところです。あとはあれですね、子供も結構ね、塩分量取ってるんだっていうことが分かったっていうことですよね。なのでこの辺はちょっと見直していきたいなというふうに思いました。一番驚いたのはあれですかね、 結構食パンの塩分含有量が多いみたいなところが驚いたところですからね。それから我が家は食パンをやめてですね、ロールパンに切り替えました。食パンが1枚あたり6枚切りで 0.7g とかなんですけど、ロールパンだと 0.3g ぐらい。なので、まあ地味に違うよね、みたいな風に思ったりして、まあなんかこういうこう、ちまちまと塩分量計算をですね、一日やっていかないとな、って言ったところを今癖つけしているっていうようなところです。はい。あとはですね、タンパク質ですね。タンパク質の摂りすぎも腎臓に負荷がかかるということで、もともとね、その家でストレッチとかをした後にプロテインを飲んでいたんですけれども、それももうやめました。これはトレーナーをされているソウスケさんとお話をする機会がありまして、それこそオレンジの人の近藤さんがですね、東京にちょっと遊びに来たタイミングでバーをやりまして、バーの一日店長をやっていて、そこでね、ソウスケさんとお話しさせてもらったんですけれども、そのプロのトレーナーさんはタンパク質はもうプロテインから摂取してないらしいんですよ。ちゃんと食べて摂取するっていうことをされているということをもう聞いたので、であればもう僕もそういう風にしようという風に決めたので、科学的に出来上がっている食品というのか、人工的に作られたタンパク質の入っているものを摂取するっていうことをやめようという風に決めて、今そういう食生活に切り替えているというところです。はい。まあこれでね、ちょっと1年後ちゃんと健康診断で問題ないかね、数値をちょっと見るまではなるべくね続けようっていう風に思ってやってるってところなんですけれども、シンプルにやっぱりこう結構大変ですね。身の回りをこう見渡せば塩分が多いとか脂質糖質が多いとか、昔の人からしたらね、そんな贅沢なことよく言えるよねって感じかもしれないですけども、いろんなものがやっぱり人間の体にとって必要以上に摂取できるのがこの世の中なんだなという、この現代なんだなというふうに改めて実感したので、まあこれはいいことでもあるし、やっぱり一方でその人間の体がまだアップデートしきってないっていうこともあるので、気をつけなきゃいけないところでもあるんだろうなというふうに思ったという感じです。で、まあなかなかね、こういう話をすると減塩生活なんて辛いだけだよね、みたいな。ラーメンとか食べられないし、辛いよね、みたいなふうに思われる方もいると思うんですけれども、まあ、確かにやっぱり実際こう何ですかね、食べたいものを食べたい時に食べるっていうことに対してちょっとこう躊躇しちゃうっていうのは、まあ、あるんですよね。今まで気にしてなかったからっていうのも含めてなんですけども、ただ一方で結構こう一周してちょっと面白いというか、じゃあこの料理ってどれぐらいの塩分使ってるのかってやっぱりあんまりこう感覚的にイメージできないですよね。もちろんその塩鮭とかだったら、ああ塩分濃そうだなとか、チャーハンとかラーメンは塩分多そうだなとか、なんかイメージは湧くと思うんですけども、じゃあ実際個別のお惣菜でどういったものが塩分が多くてどういったものがそうでないのかっていうのは、僕自身あんまり想像がつかなかったんですよね。なので最近はスーパーマーケットでお惣菜を見ながら、あ、これってこんだけ塩分含有量があるんだとか、一方でこれだったら食べられるなみたいなお惣菜とかも出てくるんですよね。だそういうこう新しい発見が、その減塩というある種のこう縛りですよね、制約条件から生まれてきているのは結構自分としては面白くてですね、なんだろう、その1日の塩分摂取量を 6g に抑えるゲームみたいな感じで捉えているので結構面白いですね。まあなんかあとはちょっと実際料理するとかなると結構いろいろ考えないといけないんですけども、まあなんとかかんとかやっていけそうだなっていう風な感覚はつかめてきたので、ちょっと引き続き継続していきたいなという風に思っているというところです。 で、料理に関して言うと、やっぱりめんつゆが最強だなというふうに思ってまして、だしですよね。やっぱだしが効いてるものって、だしの旨味で結構味のインパクトが出てるんですよね。なので、最近、まあよく食べるのは、何かこう、お肉とか野菜を蒸して、それをめんつゆにつけて食べるっていうのが結構自分の中では、ブームですね。はい。いいなというふうに思って今継続してるっていうような感じです。で、最後にですね、一番大事なことかもしれないのがやっぱ運動ですよね。で、これはやっぱりフルリモートで働いてるっていうことを、もう4年ぐらいかな続けてきて、やっぱりその中長期で見ていくと、やっぱり運動っていうものに対しての時間がやっぱりどうしてもその通勤時と比べて減ってるんだなっていうことを自覚せざるを得ないというところですよね。なのでやっぱり運動の時間をどう作るかっていうのを意識してやっていこうかなというふうに思っている感じです。はい。まあちょっと前にも喋ったかもしれないですけども、ストレッチはやってるんですけども、やっぱりその運動の習慣をつけたいっていうふうには思ったりしているので、ちょっとね、家の中ではなくて外でもこうやっていくっていうような座組をですね、ちょっと作っていけたらいいかなというふうに思っています。はい。というところでですね、なかなかね、その健康ということに対して結構こう恐怖心が出てくる部分はあるんですけれども、まあまだね、手遅れな状態ではもちろんないっていうこともあるので、まあ早め早めにね、こういった形で、意識づけをしてですね、それが、こう、当たり前になるように、習慣にしていければいいな、というふうに思っています。はい。ご意見やご感想があれば、ぜひ送ってください。ツイートの場合は、カタカナでハッシュタグ、ラジメモとつけてもらえたら嬉しいです。もしこの番組が気に入ったら、Spotify や Apple Podcast などで、ぜひフォローしてください。それでは、今回のラジオメモランダムはこの辺で。See you again.